それは決して理解するというものではない、というかそういうのはやっぱり理解できないです。自分がどうして教会につながって信じるものとなったか、あるいはどうしてこんな思いが与えられて、そしてこのことをしようとなったか、いや実はそれは本当に理にかなったことでって言えないと思うんです、ね、むしろかえって時代に反するようなことも多い。8節に、風は思いのままに吹きます、その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。分からない、御言葉そのものは本当に理解して、ああそうなんだっていう、そういうものでは本当にないと思うんです。あのアブラハムが神様の召しをいただいて行きなさい、アブラハム行き先分からなかったんですよね。で到着したところはもちろんアブラハム初めての土地でどんなところか分からない、まあ分からないことだらけだったんです。分かってから行ったか、分かって生活したか、全然そうではない。しかし彼は信じて従った。神様が共におられ、神様が自分を支配し守ってくださる、それは分かった。御霊によって生まれたものもそれと同じです。ですから私たちもアブラハムの行動、なんでそんな決断できたの、なんでそんな従えたの、分からないですね。ただ神様がそう言われた、それに従った。まさにアブラハムの人生はどこから来てどこへ行くのか、なんでそんなことが起こるのか、わからないから、いやーこれ神様の働きですよね、ニコデモはどうしてそのようなことがありえるでしょうか、いや聖書に書いてあるじゃないですかということで、イエスもあなたイスラエルの教師なのにそのことがわからないんですか。そのわからないは神様のなさることというのは理解できないの、わからないとは違います。いや聖書に本当にそのようにずっとアブラハムがそうだ、モーセがそうだ、ダビデがそうだ、なんでそんな人生が歩めたんですか、わからないですよね。それはもう風が思いのままに吹くのと本当に同じで、まさに風のような人生彼らは歩みましたよね。何もわからないんですか。最初に礼子姉妹の歩みをお話ししました。いやーある意味谷口礼子姉妹は本当に静かなそよ風のような生涯だったんではないかな。結構いろんなことをされてる、どこからそんなバイタリティーがというと、やっぱり神様がいただいて、なんでこれをするのか、いや主が言われたから、そうやって歩んでこられたんだなと思うんです。そして何よりもそうしてくださる主をずっと仰ぎ続けた。でそのためにどんなことをしてくださったかという、その主の恵みをいつもいただき続けた。その主がおられるからこそ最後の最後となって、いやもう自分はこれで終わりですではなくて、これから先もっとどんな素晴らしいことが待ってるんだろう、だからこそいよいよという時に嬉しいですと告白できたと思うんです。でその主がなされたこと、それが14節、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。主が私たちのために十字架にかかってくださった、それもモーセが荒野で蛇をあげたように、自分たちの罪のために蛇に噛まれて死ぬという、そういう試練が起こった。 ただイスラエルの人々は憐れんでくださいと叫ぶしかなかった。自分たちで蛇を追っ払ったり蛇を始末したりはできなかった。お便りですという時に、アロノデモーセが蛇をあげて、その蛇を仰ぎ見ると生きる。ただ仰ぎ見るだけです。でもこれそこに毒蛇がもう迫ってきてるっていう、そんな状態の時にそっちを見ないで、モーセが仰ぎ上げた蛇を見ろ、こっち見れば救われるんだ、仰げば救われるんだ、とっさに信じることできるだろうか。でもこれは本当に普段の私たちの信仰において語られていることだな。いろんな問題が世の中にあって、私たちを引きずり下ろそうと、そこまで迫ってますという時に、十字架を追いなさい、主の支配を信じなさい、あなたがどんなに肉で苦労しても退けることができないさまざまなこの問題を主は全部ご支配してくださって、聖書に書いてある通り、その蛇はキリストのかかとを砕くかもしれないけども、イエス様の十字架はその頭を砕くのだ、全てを支配しておられるのだ。その十字架を仰ぎ見るのならば永遠の命を持つ。十字架を、そのご支配を、私のうちにその命が流れている、決して離れない。信じるならば、信じておうなら、あ、世の中のいろんなことあるかもしれない、しかし私がそこから解放されて主のものとされたように、これ全て主のものなんだ、自分で何とかしようって自分で握ってて、主よとすることができなかった、これら全て主よ、あなたにお返しします、あなたの栄光のためにこれら全てお持ちくださいと、全て主のものと捧げたならば、信じたならば、私たちは救われ、多くの人々もそのことによって救われるはずです。静岡県にハンセン病療養所の中に建てられた教会があるんです。でその教会で30年近く仕えた牧師がおられます。でこの牧師自身、実はハンセン病を患った経験がおありで、なんとか立ち直って学校の先生になって働きをするんですけど、第二次世界大戦の敗戦、自分の教えてきたこと、本当に自分の苦しい、自分は何のために生きているのかというところから、やっと人に教えるという生きがいを見出してやってきたのに、ご存知の方はご存知です、第二次世界大戦中の教えっていうのは全部否定されているんです、間違いない。その、二度の絶望、いや 二度どころじゃない、何度も絶望してそうですが、自殺をも思うような、そんな中で教会に出会い、信仰を持って牧師となっているんです。それはヨハネの福音書9章、私の病、それは神様の栄光が表せるためだ、それが本当に不思議に示されて、そして信仰を持ち、神学校に行って牧師となって、不思議なようにまた自分がかつて苦しんだそのハンセン病を患った人々に仕えるというこの道へと進むことと思います。そのような中で、自分がまだイエス様のことを知っていない、もっと深く知りたいと願っていく中で、はっと気づいたっていうんです。私は悩みの中で、結局私のためのキリストしか探していなかった。で、こう語るんです。自分のために死をお救いくださいとか、病気を治してくださいとか願うこと、それ自体は悪いことではないかもしれないですが、 それでは信仰になってない。説得力あります。もうずっと病気で悩んでいた、治ってほしいとずっと願い続けてきたこの人が、いやそれ悪いことではないかもしれないけど、それは信仰になってない。じゃあ何か大切なのは、本当のキリストの愛にぶつかる時であって、その時には私のためのキリストなどと言ってられない。キリストのための私でしかなくなる。私が消えてキリストしか見えなくなる。そうすると、神様が寝ておると言われたら何年でも寝ていられる。神様が立てと言われるならいつでも、はい、しもべはここにおりますと言って立ち上がることができる。全てが主の愛の御手の中にある。全て主に任せておけばいい。こんな楽しい人生はない。ハンセン病で苦しむ方々にこう語られたそうなんです。私のためのキリストなどともう言っていられない。キリストのための私でしかなくなる。世の中の視野、自分の視野、主よこんなことが、私はこれでし、どうしたらいいでしょうって、いや十字架を決めなさい、全部解決してるんだよ。キリストの前にぶつかるなら、パッとそのことに気づいて、もうキリストのための私でしかない、私のためのキリストなんていい、え、全部もう終わってるんですね。私が勝利宣言したではないか。じゃあもうあなたは自由に何でもできるんですね。風が思いのままに吹くように、あなたは自由に働かれるんですね。私がここにおります。私たちが本当にそのようにキリストの愛にぶつかり、神の国を見ることができるもの、十字架を仰いで、こんなに楽しい人生はないと、御霊によって生きる証しをしていく教会となっていただきたいと願います。お祈りいたします。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。天の父なる神様、どうぞ私のためのキリストとは言ってられない。すべてにあなたは勝利されたという十字架を仰ぎに、そうですしようと、その勝利の中、神の国の中を歩む者、この世界すべてあなたのご支配の中にすでにあるのだと信じる生き方にと私たちを導いてください。そしてそうではない生き方をしている多くの人たちのために取りなし祈ることができるように私たちを導いてください。そのために絶えず御言葉を主を与えてくださる御霊によって、本当にそのことに示していただいて、あなたの御思いをいつも受けながら歩むことができるように、私の思いを砕き、あなたの御思いに満たしてくださるようお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。